こんにちは。喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、優しい日本語といつもの日本語で、漫画やポップカルチャーなどの日本の文化についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。今日のポッドキャストは、いつもの日本語でアニメ早々のフリーレンについてお話ししていこうと思います。早々のフリーレンのアニメがですね、昨年の9月から始まってたんですけど、それがやっと先週、秋クール、冬クール、ぶち抜きでやっていたアニメが全28話終了しまして、終了したので、そのアニメで出てきた話まではネタバレありで話してもいいかなと思って、はい、今回ですね、アニメ早々のフリーレンについてお話ししていこうと思います。皆さん、どうでしたか？なんか結構人気の高いアニメだったなっていう印象はあります。どうでしょう？なんか私今年の秋とか冬はフリーレンとあとマオマオだけ見てたんで、マオマオ薬屋だけ見てたんですけど、なんかどっちもねすごい良かったなと思って、来週はね薬屋の話をしようかなと思ってるんですけど、はい、今回は早々のフリーレンなんですが、アニメがね、やっと終わりました。ただ終わったといっても、原作の漫画で言うと7巻あたりかな？ 7 巻の第60話？はい。旅立ちと別れまでがアニメ化されております。私としては、前回のポッドキャスト、前回というか、前に漫画の早々のフリーレンについてお話しした時のポッドキャストでも言っているんですが、この、早々のフリーレンの中で、一番好きなっていうか、なんか、エピソードが、一級魔法使いになる試験の第三次試験なんですよね。それがアニメ化されてて、改めてすごい良かったなと思いました。皆さんどうでしたか？なんかね、もうあらすじとか、なんかそのあたり全然なしで行くんですが、すいませんね。多分これを聞いてくださってるのは、早々のフリーレンを見た方だと思うので、その、早々のフリーレンって、まあ漫画でもアニメでもなんですけど、あんまり登場人物が多くないんですよね、初めの方。っていうのも、その結構1話完結とか2話完結みたいな感じで、短いお話が、多くって、それに時々ちょっと長めの話が入ってくるみたいな感じなんですけど、まあまあ旅の途中で出会う人たちなので、まあ1話でこう出会っていろいろあってもすぐ別れちゃうんですよ。なのでそこまでその人たちがどういう人なのかっていうのは、まあまあこれから出てくるんかなみたいな人以外は、まあさらっと終わっててなんですけど、この一級魔法使いの試験の時は結構長い長期間にわたって、これから仲間となりうるような人たちがたくさん出てくるんですよね。まあ、それ自体もまずは面白いんですけど、一次試験二次試験とかでこう大体がグループになって行動するので、グループメンバーしかわからないっていうようなところもあるんですよね、どういう人なのか。ただ第三次試験になると、それまでなんとなくしか分からなかった人たちの人となりみたいなのとか、なんかどういう人間なのか、まあそれこそ一級魔法使いになる資格なれる人なのかどうなのかみたいなところが、第三次試験ではゼーリエっていうめちゃくちゃ偉い魔法使いの人と面談するっていうので、はい、漫画としてはなんかずるいやり方だなっていう気はするんですよ。その大魔法使いゼーリエは多分人の心も読めるし、まあ、めちゃくちゃすごい人なので、この人の魔力がどれぐらいでとか、どれくらいの才能があって、どういう人間でどういう価値観で生きててみたいなことがこうパッてあっただけでわかるわけですよ。でそれをもとに、こいつは、一級魔法使いにしてあげよう、この人は一級魔法使いにはなれないみたいな感じでこうペッペッペッってこう分けていくんですけど、その面接の 一言二言とかのやりとりが、だからそれだけで、その一級魔法使い試験を受けに来てる人たちがどういう人なのかっていう人となりがね、わかるようなやりとりになっていて、そこが私めちゃくちゃ好きなんですけど、それが映像化されていて、私はもう大変満足でございます。で、ここからが面白いんですよ。ここからがその一級魔法使い試験、一級魔法使いになった人たちと一緒に、あの、仕事をしたりとか、まあ、しなかったりとかがあるんですけど、ここからキャラクターも増えてっていう感じなんですけど、まあ、ここでね、アニメは一旦終了ということで、残念ながら2期のね、この続編をあの作るかどうかっていうこともフリーレンに関しては発表されていないので、ちょっと皆さん残念な気持ちがあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあそのうちね、はい、発表されるんじゃないかなとは思っております。この後からね、またさらに面白くなっていくところなので、また皆さん、もしなんかこの話を聞いて、じゃあ漫画も読んでみようかなって思う人がいたら、ぜひあのサンデーウェブリーというアプリを使えば、あの無料で読むことができますので、ぜひそちらも読んでみてもらえればなと思います。まあまあ今ここまで自分が好きな話についてね、あのお話ししたんですけど、好きなエピソードについてお話ししたんですけど、アニメ全体というところでいくと、なんか漫画に関しては結構ドライな印象を受けてて、なんかまあフリーレンとかフェルンとかがそもそもこうサバサバとした、なんていうの、あんまりこうね、何を考えてるのかわからないみたいなタイプの人たちなので、結構漫画自体もそういう印象を受けてたんですけど、やっぱりアニメになると、その映像なので動きが加わり、音楽が加わり、そしての声優さんたちの声が加わりというところで、なんか今までの漫画よりもさらにこう彩りがあるようなアニメになっていて、すごいあの見やすくてよかったなと思います。なんか全部にね、こう結構統一感があって、私は好きでしたね。その漫画のてか映像のこう色合いとか、それと音楽とか、あとはあとはあのエンディングとかもね、全部含めてなんかすごい良かったなと思っております。で、まず映像的なところでいくと、なんか動きがすごい良かったみたいな、なんかぬるぬる動くみたいな、よく動くみたいなのは結構インターネット上とかでもね、レビューとかで見られたんですけど、私はなんていうの、どこを切り取ってもは言い過ぎかもしれないんですけど、一枚で絵になる画面がめちゃくちゃ多かったなと思います。結構わかりやすい、すごいいいなって思ったのが、まあ、最終話こう、まあフリーレンたちが新たな旅に行きますよみたいなところで、その一級魔法使いの試験に出てきてた人たちのなんかその後っていうほどその後じゃないですよ、その後がこう一枚絵でバンバンバンって映るところがあるんですよ。もちろん漫画にもそのシーンはあるんですけど、同じシーンを切り取っているんだけども、その構図とかがやっぱりアニメの方が優れているなって思いましたね。すごい綺麗だった、し、なんかその人となりというか、その関係性とかがその一枚絵から分かってくるようなところがあって、はい、それがすごいね、良かったな。それはあの前編、アニメ前編通して感じるところなんですけど、最終話が結構分かりやすくて、まあ最近見たっていうのもあって、はい、思いましたね。あとは音楽が良くなかったですか？今回音楽はあのエヴァン・コールさんという方が担当されているんですけど、エヴァン・コールさんって、まあいろんなアニメも担当されているんですが、なんか私の印象は、去年、一昨年の NHK の大河ドラマ、 タイ語ドラマって1年間ずっとやってる日本の歴史のドラマがね、あるんですけど、それを担当されていた方で、なんか、それを見たときに、その、エンドロールかな？で、あの音楽、エヴァンコールっていうのが流れてきたときに、ああ、なるほど、みたいな、すごい、こう、納得感を持って見ることができました。結構、壮大な音楽がついてるんですよね。アニメ、違う、漫画との印象と、こう、エヴァンコールの音楽っていうのは、ちょっと結構、離れてるなっていう印象だったんですけど、やっぱ映像つくと、とか、あの、色合いがつくと、すごい、そのエヴァンコールさんの音楽とね、すごいマッチしたアニメになっていて、すごい良かったし、あと、エンディングのね、歌がミレイさんが歌ってるんですけど、そのミレイさんの歌も、あの、エヴァンコールさんが作曲してるんですよ。なので、その、漫画じゃなくてアニメを1話見た後に、エンディングとして、そのエヴァンコール、さんの音楽とミレイさんの歌っていうのがなんかすっごいマッチしてて、それもね、なんかこうひとまとまりな感じがしていてすごい良かったです。ちなみにあのエンディングのね、あの映像もなんか刺繍っていうのはあれはわからないですけどみたいな感じで絵本っぽい世界観になっていて、それもね、私はね、すごい良かった。なんか、そのフリーレンのアニメ、というかフリーレンの漫画とか、アニメ自体が、なんか、物語、みたいな、なんて言ったらいいんでしょうね。こう一つの、なんか壮大な、なんか児童文学みたいな感じにまとまってるなって思って。言いたいことわかる？っていうのをね、私は感じました。まあまあ、今、あの、なんだっけ、エンディングの話をしてたんですけど、オープニングもね、1期のオープニングが、YOASOBI。2期のオープニングが、ヨルシカということでね、YOASOBI もヨルシカも大好きなので、それもね、すごい良かったです。ヨルシカのね、音楽も、すごい良かった。なんかヨルシカってそんなに結構アニメの音楽とかをやっているけれども、そのザ・アニソンみたいな雰囲気はあんまり感じ取られないアーティストだったんですけど、結構なんかこう、アニソンっぽさがあって、それに寄せてる感じがあって、でもやっぱりヨルシカの良さは失われていなくて、それがね、すごい良かったなと思います。あの、YOASOBIに関してはもう言わずもがなっていう感じでね、あの、アニソンもたくさんやってらっしゃるし、その、アニメに合わせた音楽作りっていうのがすごいね、はい、なんていうの？すごいアニメに合った音楽を作られているので、それもね、はい、YOASOBIの方も良かったし、ヨルシカの方もすごい良かったんですよ。っていうのでね、私が話したいのはこれぐらいかな。はい。ということでね、結構いろいろアニメ、早々のフリーレンについてお話しさせていただきました。ということでね、アニメめちゃくちゃ良かったので、もしこれからでもね、全然、あの1話からネットフリックスとかで、私はネットフリックスで見てたんですけども、あの、見ることができますので、もしよかったら、ぜひ次にね、2期が来るまでの間に見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。28話で結構長いんですけど、サクサク見られるアニメだと思います。はい。ということで、今回はアニメ早々のフリーレンについてお話ししていきました。喫茶日本語は毎週月曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また、喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページでは、ポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。